泊まり系系バスロン
エムラジ。
はい、皆さんこんばんは。エムラジです。タクヤです。
ライトです。
今年は暖冬という話ですが、どうですか？
いや、暖かいですか？確かに暖かい気がします。かなり。
そうですよね。確かにちょっと暖かいですよね、うんうん、でももうこたつとかださ。
いや、僕んちこたつない、そもそも。
あ、床
一人暮らしではこたつとか出さないじゃないですか。
ああ、ホットカーペットとか。
いや、もう僕んちね、結構日当たり良くて暖かくて。
あ、そうなんや。
冬でもあんま暖房つけない。
おお、なかなかな。
いや、ね、本当に暖かいんですよ。
あ、本当に。
はい。
僕らもうファンヒーターとかないともう起きられへんわ、朝寒うて。
なんかやっぱり、なんつうんだろう、ああいう一軒家とかだとそういうイメージありますけどね。
いや、一軒家じゃないねんけどな。
違うんかい。はい。
まあまあ、そんな、余談ですけれどもね。
はい。
はい、じゃあ、7年目に入ります。番組紹介していきたいと思います。
はい。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト・ミオ・タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。7回目、エリザベス女王杯、頑張って当てていきましょう。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は皆様からの愛という名のふつおたの提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ。
はい、第43回エリザベス女王杯となります。京都の 2200m で行われるレースとなっております。ツーダービクトリー以外で印象に残ってるエリザベス女王杯ありますか？
ファレノプシスとかかな。
ああ、なるほどね。
あとはドーベルとかも。
そうね、僕はもうそこかな。あのエアグルーヴは負けたんやっていう。
しかもあれでしょ、ランフォザドリームごとき
に負ける。ランフォザドリーム、そう
リアル車大サンク、ランフォザドリームに負けるという。
あの時エアグルーヴノリさんやね。
そう、ノリさんで、うん、内枠なのに外外回って負けるっていうね。
うん、
やっぱり人気って下手ですよね、本当。
まあまあ、そんなエリザベス女王杯でございます。人気中出てるんですかね。
あ、出てますよ、現時点。
はい、じゃあ現時点のオッズの方からいきますか。
僕言いましょうか。
はい、じゃあお願いします。
はーい、ほい。
あ、ちょっと変わりましたね。
ちょっと待って、じゃあ公式で見ようかな。
うん、
はい、じゃあエリザベス女王杯現時点でのオッズでございます。
はいはい。
1番人気ノームコア 3.7 倍、2番人気、レッドジェノバ 4.6 倍、
うん、
3番人気モズカッチャン5倍、
うん、
4番人気リスグラシュー 5.9 倍、
うん、
5番人気カンタービレ 8.6 倍。ここまでが10倍を切る人気で、以下フロンティアクイーン、コルコバード、
フロンティアクイーンか、
アドマイアリードと続いていきまーす。
なるほど。これあれはね、一桁人気レッドジェノバだけなんか馬の評価されてて、あとはなんか騎手評価みたいな。はい、じゃあ、7年目のエリザベス女王杯になります。とりあえずお互い本命いきましょうか。
いきましょう。
いいですか？
はい
はい、じゃあお互い本命で揃いました。いきましょう、せーの、ドン。
ごめんなさい、ごめんなさい。
なんかそうね。
なんか切れた、切れた、切れた、今。普通は切れたし。ちょっと、ここはやめましょう。ここは、ネタとかじゃなくて、本当に切りましょう。ここは。
はい。
すいません。
はい、で、それまさ、ブラシさん、本命がレッドジェノバ。タクヤの方がレイホーロマンスと、いうふうになっております。さあ、ブラシさん、レッドジェノバ行きましょう。
レッドジェノバ。
うん。
シンボリックリスですね、ホワイトマズルということで。
はい。
コロンバスサークルですね。
そうですね。
小島太死球者の馬でですね。
うん。
滝豊が乗って6着してるんですね、エリジョ。
あ、そうそうそう。
すげえ思い出した。うん。滝豊が全然、いい馬乗れない時期で。
うん。
なんか、おい、コロンバスサークルとか乗せられてるよと思って。11番人気ぐらいだったと思うんですけど。で、なんかでも、うちうちぴったり回ってきて6着だったっていう記憶はあるんですけど。
はいはい。
はい。で、それの3個なんですけど、
うん。
血統的には、まあ、シンボリクリスエースなんで、まあ、まとまったタイプ。
うん。
で、ホワイトマズルで、こっちもまとまったタイプですね、割と。
そうですね。
はい。で、驚いたのはやっぱ前走なんですよ。
まあ、そうよね、確かにね。
前走だけ本当驚いた。
うん、
でもよく考えたら2走前3走前って結構圧勝で勝ってきてるんで、
うん、
まあ、単純に充実してたのかなっていうのもありますし、
うん、
で前走まあ、僕その各レースだと思ってたんで京都大賞典は、
うん、
だからまあ条件戦からのまあ厳しいだろうと思って単純に切っちゃってたんですけど、
うん、
まあ見事に間縫ってきまして、
そうですね、で
しかも44492っていう、
うん、
この V ライン
492
っていう、そうですね。4から9で5下げてからの7上げるっていう、
うん、
すごい綺麗な形で、
うん、
で、里のダイヤモンドにすごい迫ってきたんですけど、
うん、
だからまあ単純に今充実してるのかなと思って。
そうですね。
だからもう、今もうだから2走前条件戦なんで、
うん、
もう鮮度はあるじゃないですか、
うん。
で、なおかつ里のダイヤモンド0秒1であの走りである程度ポテンシャルも見せたっていうことで、
うん、
もう、来年はじゃあ遅いかなっていう、もうここかなっていう感じですよね。
そうね。
で、内枠も前走の内容を見ると、もう内枠の方がいいだろうっていうことで。
うん。
ということで、もう本命です。
なるほど。
はい。
僕、これ6番手です。
本命してたんじゃないのあなた。
違いますね。僕もね、これ京都大賞で待った時、ああ、ええ前なと思って見てたんですけども。
はい。
まあ、シンボリクリスエース、ですよね。まあ僕がよく言ってるヘタリクリスエースですよね。
はい。
まあの割にはこんなま出すんやなと思ってちょっとびっくりしてたんですけども。
はい。
まあやっぱりね、ちょっとこういういろいろとしっかりと見ていくと、僕の頭の中にね、一頭ポンと出てきた馬が出てきた、いたんですよね。
はい。
菊花賞で一番人気になった馬です。
菊花賞で一番人気になった馬？
はい。なんでした？なんだっけな。池田屋のった馬。ブラスワンピース。
あ、ブラスワンピース？はいはい。
ブラスワンピース。
はい。
これに似てるかなと思った
よ。違うでしょ、全然。
で、
はい。
理由は、
はい。
やっぱり前走がまず小頭数だったっていうこと。で、まあ三走馬は小頭数よね。で、量があるから、うちも抜けられるっていうことを僕、ブラスワンピースの時に言ったことあるやんか。
格が違うからってこと？
そうそうそうそうそうそうそう。はい、で、そのレベルなのかなと思ったんやわ。
はい。
これがその C 系には見えなかったよね、僕には。だから、量がその、このメンバーで少し足りてたと。
うん。
うん。ただ、里のダイヤモンドと 0.1 秒差っていう、まあ評価なんやけども、
はい。
この里のダイヤモンドはやっぱり、バリバリの里のダイヤモンドではないと思うのよね。
まあそうですね。
うん。
うん。
だから、まあ、今回のエリザベスのメンバーからすれば、まあ、里のダイヤモンドはまあそれなりの、ランクやと思うんやけども、
はい、
まあ、それが何頭も集まってるんで、今回やっぱり G1 っていう、まあ、しっかりさ、メンバーも一応出てきてるから、
うん、
レース自体は、その、京都大賞というのがかなり重くなってると思うんやわ。
はい。
うん。で、その量のあるタイプの馬だと僕は見たんであれば、ちょっとここまで一気に、格上げされた時にそのブラスワンピースとかみたいにもっとするところは出るかなとも少し思ったのよね。
そっかでもブラストは確かに、まあ、確かに何でしたっけ、東京24のやつとかゆりかもめとか、
うん、ゆりかもめ、
ね、毎日杯とかそこそこしぶとい感じ見せておきながら、
うん、
菊花賞ダービーコロンみたいな感じありましたから、
うん、ただね、だからね、切り切れなかった理由が一つあって、
はい。
京都大賞典の出てき方が、ちょっとやっぱグイグイ感
は、ね。いや、あったでしょ、どう見てもあったでしょ。
やっぱ、それはちょっと感じてるのよ。
いや、ここは、いや、僕もね、
だ
から、
うん、
激走後だから切るとか、全然あると思うんですけど、うん、そういう人もいると思うんですよ。うん、4番に2着で無理や、
うん、
割ったからとかってあると思うんですけど、うん、でもやっぱり2走前条件戦だから、
うん、
全然耐えれると思うんですよね。
うん。あ、耐える、そうだね。それは全然耐えれるよね。
うん。
うん。だから、まあ、思ってた以上にグイグイ感はあったから、まあ、ブラストよりかはやっぱりちょっとこう、精神力に寄っててもいいのかなと思ったので、印はやっぱ入れたんやわ、一応ね。ブラストも完全に切ったやんか、僕、あの時は。
あ、切ってました。
うん。でも、だから、正直ちょっとな、もう一回見たいなっていうのもあるのよ。
分かる。それは分かる。だから、この、一回の激闘の後にどんだけの競馬するのかなっていうのは見たい、
うん、
見たい。だから、ここ、 で、なんか、例えば4とか3とかにまとめてきてたんだったら、うん、ああ、もうポテンシャルあるなっていうんで分かって、
うん。
あの、本命にしやすいタイミングだと思うんですよ。
だから、そうよね。
1個早いんですよね、僕が本命にしてるタイミングはちょっと。
うん。で、やっぱりほら、最初ね、あの、控え室でも言ったけども、やっぱこれで 4.6 でえらい人気さなともやっぱ思うし、
うん。
これが9倍、10倍とかなれば、もう多分飛びついては3番手とか4番手、ね、2番手とかに評価すると思うんやけども、
はい。
やっぱり正直ちょっともう一回見てみたいな道の部分がやっぱりケタリクリステンだったんかっていうのも嫌やさかいにちょっとこのぐらいの評価でお茶を濁したいかなというところでございます。でもちょっと共同対象でやっぱりグイグイ感はあったよね。
いやあれはだから S の連チャンに持っていけるぐらいの馬でしょ
う、うん、そうだからそうや、それをちょっと感じたさかいにやっぱりな、切るのは怖いな、
まあ、言うてもシンボリクリステンスも S が主導だと思うんですよね。そのまとまりですけど、うん、SCL の中でどれが上かなって言ったら S だと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうやね、まあ、向こうはハービンだからな。
そうそうそうそう、だからブラストアンティスは L だから、
うん、その差は多分あるよね。そう
で、ホワイトマズルも S じゃん。
そうですね、
あの、まあ、まとまりとは言ったけどね、やっぱり当選ダンディよろしく S じゃないですか、うん特殊ババ、セントライじゃない、オールカマー。逃げ切り、勝浦でおなじみ、はい、オールカマーじゃないですか。
うん。はい、まあでも、いいと思います。馬としては面白い馬が出てきたな
と思って。しかも、
う
ん、今結構時計かかってるんですよ、今日とか。
おおおおお。
あの、超高速ババって感じじゃなくて、
うん、
先週とかでも全然あの2000メートルのタイムが2分1秒とか全然あったんですよ。
ああ。
まあ条件戦ですけど、でも、
うん、
京都の早い時って条件戦でも1分59ぐらい出ちゃうじゃないですか。
出るね、うん、
だって考えるとやっぱりクリスエースにホワイトマズルなんで、やっぱそこら辺のディープ金亀連中でちょっと切れ負けすると思うんですよね
確かに、
うん、でもそこでちょうどいいかなっていう、そのこのだからこの京都大賞でも時計結構かかってたじゃないですか。
うん、
じゃあちょうどいいかなと思って、この今の馬場が、うん、っていうのもあったんですよね。
まあそうですよね。まあ確かに、共同対象の内容はすごいいいよね。
てか、その2走前までよく僕見てないから、もう本当前走だけ
うん。
あっていう、この、久々に、あの、僕がよく言う、おっと思ったまま1年間追いかけろっていうのがあるんですけど、
うん、
自分の中の格言なんですけど、
うん、
その、おっと思った感覚がすごいあったんで。
うん。まあでもわかるよ。これだって、あの、3走前まで、あの、2走前までか。ワールドスーパージョッキーズの時まで割と優等生の競馬してて優等生の勝ち方してるから、それ考えるとまああそこまでちょっとこうごちゃっとして9番手まで下げてもやっぱり盛り返してこれへん可能性が結構あったのに盛り返しが来たしなーってもやっぱりあるのよね、
うん、
波の前やったら多分あそこ沈んでるからな多分な。
いやーまあこの臨戦で間隔ちょっと開けて条件戦からでっていう、
うん、
普通にねえなんつうの、こう、格負けしちゃうとこですけどね。
うん。まあ、その辺だけかな。まあ、でも、言えないと思います。
うん。シュバルは抑えてますからね。
はい。
はい。
あ、そうね。シュバル抑えてるもんね。うん、確かに確かに。
抑えてる。
うん。ジャパンカップ場やからね。はい、じゃあ、僕のレイホーロマンス。
これ大丈夫っすか？
来た！
行くんすよ、大丈夫っすか？
来たね。まあ、レイホーロマンス、僕で、もうこのレース何回も言われてるんやけども、やっぱり C っぽい馬はまあ狙わない方がいいというところでですね、はい、ちょっとこうお茶を濁して LC みたいな馬を狙ってきたっていう、ね、せこいタイプだね。やっぱりね、あの、終わり特別から愛知杯、中山牝馬、
はい、
で、福島牝馬、まあまあこの辺もそうなんやけども、やっぱりいいレースしてると思うんやわ。
はいはい。
うん、で、あの、割と激戦にも耐えてきてる馬だし、肉体以上のことを多少出せるというタイプ。
うん、
でそれが多分ね、もう少し遅くなってくると多分もう L がガッと寄ってくると思うんで、もう多分その若干精神力で馬を動かせるのは多分最後なのかなっていう気もするんで、まあ、間隔空けて、まあ、LC なら動けるでしょうし、で今までその内田とか北村とか岩崎とかもあのヘタレばっかり乗ってる中に比べれば一君はマシやとは思うし、
はい、
で内枠にも入ったし、で一君としては一番隠れられて、まあまあなんつうか遊べるって言ったらおかしいけれども、
はい、
あの、プレッシャーもなく乗ってこられると思うので、他のその、なんですか、外人さんが乗ってる馬で、若干危なそうかなと思ってる馬もおるので、まあそうなればちょっとこういう、その、せつこましく内からポロッと出てこれるようなタイプの馬を狙ってみたいなと思ったのが、で、一番内に入ったのがレイホールマスだったので、これを本命にしてみましたというところでございます。
うん。
うん。若干体力寄りやからかな、やっぱり。
そうですね。やっぱり体力寄りじゃないですか。
そうですよね。
はい。
どうでしょうか。
いや、これあの、うん、いい馬だと思うんですけど、さすがにリズムがちょっと均衡っぽかったんで、 じゃあやめちゃったんですよね。だから、その、いい馬ですよ。いい馬なんですけど、やっぱさ、上に3頭は絶対いるかなと思っちゃったんで。だからまあ、6とか7とか。
はいはいはい。
人気は12番人気なんで、それよりは上に行くと思ってますけど。
そう
で。はい。で、4とか5、6。この辺でっていうとこなんで。
はい。わかるよ。めっちゃわかるよ。
なので、まあ、ちょっと買えなかったって感じですね。
ありがとうございます。
はい。いや、僕もね、あの、何でしたっけ、あの、愛知杯。
うん。
勝った後に、あ、勝ってはないか。連帯した後に、
あの、そうそう、
中山ヒーマーでもう一回3来たってのはびっくりしたんで、うん、で、福島ヒーマーなんか絶対来ないじゃないですか。
う
ん、プープープーって思いながら見てたら5だったんで、結構頑張ったじゃんと思ったんで。
そうそうそう。
はいはい。なので、うん、まあまあ、ある程度評価してるんですけど、
うん、
まあでも言うてもクイーンズミラーグロレベルかなってことじゃないですか。
うわー、なるほどね。
だからその程度の、その G3、ヒンバ G3、G2 レベルっていうか。
はいはいはいはいはい。
なので、ちょっとやっぱり厳しいかなっていう。
なるほど。
はい。
了解でございます。じゃあ、対抗以下行きましょうか。
はい。
OK ですか
?OK です。
はい、じゃあ、で、揃いました。行きましょう。せーの、ドン。ぽよん。あ、まだね、わかんねえ。はい、村さん、対抗カンタービレ。黒三角コルコバード。以下、白三角にクロコスミア、ノームコア、バツ印にミスパンテール。タクヤの方が対抗コルコバード。黒三角アドマイアリード、以下白三角にミスパンテール、ノームコア、レッドジェラマー、モズカッチャンというふうになっております。とりあえずカンタービレの方が人気なんかな。
うん。
これ、僕からちょっと見解は言ってもいい？
いいよ。
カンタービレね、これね、僕正直な話言うわ。僕これね、本当はね、切れてないね。
切れてない？
そう。本当は、この馬、切っちゃいけないと思ってる前ね。
お
ー。うん。で、これな、僕、ちょっといろいろ考えてる理由はな、はい、やっぱり、まず、追い込んだストレスは多少あると思うね。まあ、一応3番人気3着やけども。
はいはい。
うん。で、まあ、今回、一応延長になるやんか。
はい。
な、で、オークスで、まあ、延長にやられてるとかっていうのもあるんやけど、
はい。
この馬、その、なんていうのかな、こういうものを打ち消すものがいくつか僕はあるように見えてたんは。
はい。
それが一つのディープの、まあ一つの線ではな。
はい、そうですね。
うん。で、もう一つは、まあ、ブラスターも、週刊誌の時にもちょっとちらっと言ってたんやけども、カンタービレともう一つ、惨敗してもらえたっけ、週刊誌で。
オールフォーラブね。
オールフォーラブ、オールフォーラブ。
はい。
あの時に言ってたんやけども、向こうは、ディープっぽいディープやんか。
そう
っ
す。両ディープみたいな。
そう。で、こっちは、S っぽいディープって言ってたやんか。
そうです。
な、だから僕、これさ、もしかしたら、その、レンチャンっぽい挙動を示してるのかなとも思ったのよ。
なるほどね。はい。
うん。この、結構な位置取りを仕掛けてるやんか。
はい。
で、これにハマってるやん。
はい。
な、で、こういう極端なことにハマって、出て動けてるっていうのは、そういうものの入り口なのかなっていうのも思ったのよ。
うん。
で今回延長やさかいに前に行ってっていう位置取りもかけられるし、
そうなんですよ。
でそのまま後ろで引っ張ったとしてもその連チャンの中であればそれはそれで多分反応するし、
うん、
で乗り手が S 不動吹かせてもいいようなジョッキーやし、
はい、
っていうのを考えるとこれはちょっと怖いなと思ったんやわ、
はい、
うん、ただねやっぱりねまあきっとこうみたいな感じになった。
いやまあまあ、いやこれ僕どっちの気持ちもわかるんです。別に切っても別にどうぞ切ってっていう。
うん、
いや僕も全然切るつもりでいましたからね。
うん。だからこの丸は僕はいいと思う。
そう僕はだから本命は怖いんですよ。やっぱりどっちに転ぶかわかんないっていう S だから。
うん。
だけど言うてもディープで鮮度持ってて、
うんそう
持ってる、ね。で3サイバーで、
うん。
来てんのって、こいつだけですよ。
そうですね。
ま、ノムコはいますけど、うん、その、ちゃんとオークスと、周華賞使ってっていう、王道路線使ってきて、うん、来てるっていうのはこいつだけだし、
うんうん、
で、ローズが緩い競馬で勝って、
うん、
もし単純な、その、馬だったら、周華賞負けちゃうと思うんですよね。
うん、そうですよね。
だけど、まあ、位置取りかけたとはいえ、3まで来てたんで、
うん。
あまあ、想像よりは強い馬なのかなと思ったんですよね。
そうやと思うわ。
で、単純にそのままだったら僕切っちゃってたんですけど、
う
延長で前行く位置取りっていうのがまだ残ってるから、もともと先行馬なんで、この馬は。ただやっぱり、そこがあって、ちょっと気になっちゃって、で、周回賞3着の割には5番人気だから、あんま評価されてないというか、言うてもでも、3番人気3着だから、
そうなんや。
これが5番人気3着とかだったらちょっと買いづらいんですけど、3番人気3着であのスローで後ろから行ってっていうんだったら、まあまあまあ耐えれるかなと思って、鮮度があるから、で、コバ初 G1 って一応あるから、オークス13に目つぶれば、別にリズムは別に悪くないんで、
そうね。
だからまあ、なんか今までの自分だったら切ってるんですけど、ちょっと怖いなと思って太鼓まで持ってっちゃったんですよね。
いいと思う。僕はこれはいいと。だからそのオークス13っていうのを、そのどう見るのかなっていうところだと思うのよな。これ、SL とか LS とかで見てるんであれば、L が例えばそのディープやさかにある程度あるというふうに見るんであれば、もうちょっとやっぱり対応してもいいと思うのよな。
はい。
で、これ全くダメやったやんか。
はい。
っていうことは多分やっぱり現状 S の占有率が非常に高い馬やと思うのよ。
はい。
なだからまあ今回延長ダメなんて思われると思うところなんやけれども、それはリズムを保てば破壊力に変えられる可能性があるっていうふうにも取れるやん。な、だからやっぱ怖いよねこれ。僕は本当にこれどうしようと思ったんよ。
まあもちろんショック込みですよねこれは。
そうですそうです。
で、まあ単純に三歳馬っていうのがあるから、
うん、そうですね。
そう。だから別に耐えても不思議はないじゃないですか。
僕も全然そう思います。
そう。で、他でいい馬いるかって言ったらそんなにいないから。
うん。
だから結局、臨戦面での優位性はあるかなと思ったんですよね。
うん、うん、うん、うん。そうな。だから割とプラスされるところが結構あるやん、これな。
うん。
だから、前走のその反動みたいなものを消せるし、で、その今言ってみたサンマリンク3だから、そないに大きな反動もないはずやから。
うん。
ただその大きなショックには反応したっていうだけが高いに、でもそれは S のその特性を生かしたっていうだけで考えれば、今回も S の特性を生かせる条件にはなるから、
はい、
うん、僕も別に悪くはないと思う。なら印入れろやと思うんだけどね。
入れろや。
ということで、まあじゃあコルコバードいきましょうか。
はい。
枠痛恨以上でございます。
いやマジでこの枠を決めたやつ本当に、
まあまあ普通はもうこれ本命よねやっぱり、
うん、これ買いたくなっちゃいますね。
そうですね。まあもうリズムいいし、で CK ですし、まあ多分あの格上げもいいですし、これもあのね先週言ってたあのルクトワイスと同じような感じの馬だと思うので、
はい、
まあ普通に激戦になれば多分それなりに来るでしょうし、前回もある程度まくりもしてるし、体力もありますし、文句ないタイプの馬やと思うんですけど、やっぱり外に行って L 条件のレースになるとボケてしまう可能性があるので、やっぱその分評価下げなら仕方ない状況やなと思うし、で、安定も安定やしね、京都大賞典で、幕張の外から刺そうとするような人やからね。
そうです。
泣いた。
ああ、もう出ないわ。
あれも捨て子やろ確か。
捨て子で、
ダート行った馬な。
ダート行った馬。あれアンビシャスじゃなくて、
僕も出てこへん。
なんか、
アングライフェン。
アングライフェンだ。
アングライフェン。はい、うん、な。そういうことする人やさかいに、ちょっとこれと思って、まあ、一応評価は下げました。グライさんどうですか、まあ、ちょっと黒三角ですね。
黒さん打ってるんですけどね。
うん。
いや、僕もだから外枠じゃなければ本命でもいいかなと思ったんですけど。
うん。
うん、まあでも、そう、その、エリジョーがね、その、
うん、
L 条件っていうのがあると思うんですけど、
うん、
そうだったら別に印、まあ、打たないはないかもしれないけど、もっと抑えてもいいかなと思ったんですけど、
うん、
今年は時計がかかってるっていうのがあるんで、
うん、
一応まあ、芝のレース見たらディープばっかりではあるんですけど、でも時計がかかってるっていう事実はあるっちゃあるんで、
うん、
だからそこに CK 浮上の鍵はあるかなと思ったんですよね。
うん、
で、期待したらこの枠ですよ。
うん
ちょっとで、ひどくないですか本当に。
そうですね。
で、ちょっとでも緩もうもんならもう終わりじゃないですか。
そうでしょうな。
って考えるともう本命は無理じゃないですか。
うん。
だから黒さんにしたんですけどね。
まあそんなもんでしょうね。
まあ鮮度はあるからってことで。
うん、そうですね。
はい。
そしたら僕、黒さんがクアドマイアリードいきましょうか。
はい。
まあ、得る的条件、弟子池間はあまり良くないというので考えたら、このアドマイヤリードが、まあ、ちょっとまとまりによってるタイプの C 保有馬なのかなっていうイメージだったので、馬としての条件はまあまあ、ある程度合わないことはないかなと。
うん、
で、まあ、内枠ですし、成績的に L っぽい挙動を示してるところが多くて、去年のビクトリアだけ CK やろっていうレースをしてるんですよね。
そうなんですよ。
うん。だから、こういう大舞台のレースになった時に強いのかなと思ってたら、今回の、今年のビクトリアがちょっとこんな状況やったので、どちらへって思ったんやけれども、まあ、もう一回この枠と、こんだけ人気がないのであれば、まあ、大舞台での強さというものを見込んでみて、買ってみて、これでダメだったら、もうやっぱりビクトリアと今回と2回ダメだったので、あの時の1回はまぐれやったというふうに見て、もう買わないでおこうと思ったので、
はい、
一応3番手で評価はしました。まあちょっと安定がね、クソなんでね、そこがね、と思ったんですけども、まあその辺も人気の持ちになる要素なので、一応評価はしました。これは落としですかね。
そうですね、まあ、リズム良かった時だけ失敗走りで、アンティゲ、まあ、阪神牝馬、一応3とか2とかでしたっけ、
来て
た
んで。はい、そうです。はい。
で、今年に入ってからは、まあ、阪神牝馬4がまあまあ良かったかなぐらいで、
うん。
あとはちょっとビクトリア、府中牝馬と、まあ、いいとこなかったんで、うん、一応前走 V ラインですけど、
うん。
まあ、活性化もないですし、
そうですね。
まあ、単純に延長やったらっていう感じもね、って考えると、その、うん、なんだ、ビクトリア勝った時のイメージとはちょっと違うんで、
うん、
うん、まあ、もしこれが仮に LK だとしても別にダウンっていうわけでもないから、
うん、
うん、どっちつかずなんですよね、だから。
うん。
ということで切りましたね。
はい。
はい。
じゃあ、クロコスミア行きましょうか。
クロコスミアは、その、昨年2着馬です、なんですけど、あの時は鮮度があったんで、
うん。
あの、まあ、僕買ってなかったですけど、まあまあまあ、それで頑張れたのかなっていう感じですよね。
うん、
今年に関して言えば、その府中牝馬はまあ、とりあえず置いといて、
うん、
札幌記念のやっぱり8が僕の中ではやっぱり、あっていう感じがあったんですよね。
うん、まあまあ、あれちょっとギリギリまで頑張ったもんね。
そう、で、しかも逃げなかったんで、
うん、
5番手とか中途半端な位置から競馬したのに、
うん、
それでも8っていうか、まあ0秒7だったから、
うん、
そこそこ見せ場作ったと思うんですよね。
もうこれは馬のおかげやね。
なので、びっくりしたんで、
うん、
府中牝馬も買ってたんですけど、
うん、
まあなんか、2番手の先頭みたいな感じで競馬しちゃって、まあ、後ろからの、なんつうんだろう、追い比べに負けたみたいな感じで、っていうか、末足比べに負けちゃったみたいな感じだったんですけど、まあなので、うん、まあ京都外回りでもう一回、こう、短期2番手とかね、
うん、
まあ先頭でもいいですけど、
うん、
まあちょっと後ろから舐められるようで前にいたらっていう感じですよね。
うん、
まあ、その展開入りだけ見込んでっていう感じです。
なるほどね。
はい。
僕はね、その位置づけ、
うん、
まあ、前に行ってっていうのをミスパンテールの方に印を打ったんやわ。
はいはいはい、はい、
うん。これ多分逃げるん違うかなと思って。
うん、これやりそうですよね、これね。
やりそうな局面よね、完全に。うんうん、だからそのクロコスミアとこっちどっちにしようかなと思ったけど、まあ期待値はこっちの方が今回高いかなと思ったので。
でもあれじゃん、大宅ヘリオスとメジロパーマーみたいな感じで、
うん、
大宅ヘリオスにとりあえずちょっと生かしといて、
うん、
はいメジロパーマーみたいな感じ
で。はいはいはいはい、わ、はい、かるわかるわかる。ただほら、直近で見せてるパフォーマンスはミスパンテールの方が若干勝ってるような気がしひん。
僕はまあどっちも評価してますけどね。
ああ、なるほどね。
あ、そうや
ね。
まあ、リズムで言ったらミスパンテールですけどね。
うん。
春の選手
だったら。そうですね。やっぱり阪神勝った後のビクトリアをちょっとおって思ってたから、ただ、府中牝馬ステークスが残念って感じだったけれどもね。
うん。
まあ、それがなぁと。で、まあ、だから今回、前行って逃げるという、まあ、位置取りショックがかけられるという局面だし、それをしそうな、今リズムを持ってる機種かなと思って、これでポットンされたらほんまにいい加減にせえよと思うんだけど。
本当そうですよね。
うん。
まあそれ込みの。ダメです
よ。そうですね。それ込みの一応印でっていうことですね。皆さんもじゃあミスパンテルを。
うん。これは、その、春が強かったから、
うん。
まあ連勝してたんでね。
うん。
まああの時はある程度ポテンシャル見てますんで、
うん。
まあビクトリアは当然反動出ると思って切ったんですけど、まあそれでも5に入ったから、
うん、
まあいい馬だなと思ったんで、
うんうん、
まあ、前走は出遅れっていうのもあったし、
うん、
まあ、一応1回だけなんで、まあ、酌量の余地あるかなってことで、 まあ、だからそれだけで買ったって感じですよね。
うん、そうですね。あと、まあ、ノームコア、二人とも同じようなところに印を打ってますけど。
まあ、これは一応怖いっていう感じですよね。
まあ、そうやな。やっぱ切りづらいよな。
あの、まあ、切ってもいいかなと思ってたんですけど、
うん、
でも言うても、まあ、ね、フラワーさん、フローラさんとかで、毎回そこそこ来てるし、で、師匠も、まあ、圧勝だったんで。
うん、そうですね。
で、まあ、周回賞使って、もしある程度人気を4番人気3着とかね、5番人気3着とかね、うん、そういう競馬してたら、もう無理だろうと思うんですけど、
うん、
まあちょっと負けたんじゃないですか、ちょっとここ。
そうやね。
まあ、いやらしいなと思って。
うん、
で、まあ、ルメール乗ってるから、
うん、
まあ、外から綺麗に先行すると思うんで、
そうですね。
まあ、そうなったら、ね、一応3歳は鮮度あるから、
うん、
まあ、耐えても、ね、別にいいじゃないですか。
そうですね。
しかも黒船、結構母父に入るとしぶといんで、
ああ、シープになるもんね。
うん、だから、まあ、抑えてもいいかなっていう。
うん、そうね、まあ、僕、本当にもう、めんどくさいなと思ってて、まあ、もう当然、こんなローテーションないしね。
うん。
うん、で、まあ、一応、ハービンジャーやし、まあ、これは多分、その、通常型のハービンジャーだと思うから、
はい、
まあ、大幅な、になってっていうものだけがマイナスなんよね、
うん、
でもそれをそのね補って余るほどのプラス材料は持っとるよねこれね、
うん、
やっぱり外目の枠いったしアンジョもいいし間隔も空けたし鮮度もあるしってなるとね、うん、やっぱ切りづらいよね。でやっぱりそのマオリアをコンマ5秒離してるって考えるとマオリアがその今の3歳世代で言うとやっぱり5本の指に入る馬なので。
まあ割と基準値というか。
そうですね。それをやっぱりコマ5秒普通に離せるという。まあ俺はこの時は言うても走ってたから。
うん。
やっぱそれを考えても、そのアーモンドアイとは言わへんけども、やっぱり、あの、ラッキーライラックとかリリーノブルぐらいの能力あってもいいと思うから。
はい。
まあそう考えたらちょっと通用してもいいのかなと思うし、やっぱり切るのは怖いかなと思ったので、一応、印は入れたという感じですね。村井さんこんだけかな？
そうですね。全部言いましたね。
うん、僕とりあえずちょっと、もずかっちゃんだけ入れたんやけど。
ああ、まあ僕もこれボーダーですけどね。
うん、まあこれだから僕もちょっとどっち、僕も本当にボーダーやね。どっちでもいいんやけど、まあ一応入れたんやけど、3番人気は高い2っていうので、今年の方が去年よりかは期待値下がると思うわ。
まあそうでしょうね。
うん。去年はもうその、叩かれて、もう、なんていうの？燃えてで、最後、よいしょって来たって感じだったから、まあ、いかにも CK やなって感じで来たけど、
うん、
今年はちょっとボケた臨戦で来てるし、
はい、
感覚上げたし、
うん、
っていうのがあるから、あまあ、札幌
県。もないしね。
そうね、札幌県強かったけどな。
あ確かに、あれびっくりしましたけど、
う
ただまあ、言うても前崩れたから、
そうですね。
まあ、着付けで馬が綺麗に返させて、なんとかっていうのがあったから。
うん。
で、弥生もね、徳島まで36秒の上がりだったんで、うん、まあ、ちょっとあんまり参考にならないかなっていう感じがあったから。
そうですね。だからなんか変な話、叩いて有馬記念のが面白いんちゃうんかみたいなね。
いや、でも、そういうとこでもいいと思いますよ。
そうですよね。だから、ちょっと、ここは、去年よりかは、評価を下げるべき局面やなとは思う。去年はね、
いい感じに丸×丸になってたし、
うん、そうですね。
内枠入ったし、
うん。
うん。
まあ、これは落としてもいいかな。まあ、でも一応、この辺のラインでというところですね。
まあ、
で
も抑えてもいいと思いますよ、全然。3番人気だし。
そうですよね。
うん。
さあ、けなしになりますか？
けなしですか？
そうですね。
ます、けなし。
うん、僕一応人気どころではリス・グラシを落としたんやわ。
あ、まあ、僕もそうですけどね。
あそうやね。実は取ってこなかったよね。
でもね。
いや、これも怖いけどね。
普通牝馬のね、2着がやっぱり変なんですよね。僕の中でやっぱり。本当は、だからこの馬って休み明け苦手で本番で来るっていうタイプだから、うん、一応アップで多頭数になってるじゃないですか。
うん。
で、ただやっぱ京都外回り22で外枠っていうのはやっぱり向かないとは思うんですよね。
うん。
でもだとすると、普通牝馬の2ってちょっと変な感じがしちゃうんですよ。
な
あ。2まで来てるから。
うん。
これが4ぐらいだったら、なんとなくイメージ通りなんですけど。だから、結構、まあでもやっぱり延長でやっぱり折り合い競馬とかになって後ろから行ったらやっぱ届かないかなとは思うんで。やっぱり C 生かしたいタイプだと思うから。
そうですね。
ちょっとなーと思って。
うん、
逆に府中牝馬1とかで勝ち切っちゃってたらもう逆に切りやすいし、 低い凡走だったらやっぱ C っぽいから外枠無理かなってことで切りやすいんですけど、うん、なんかあの感じがねちょっと違和感あったんですよね、
うん、
ちょっと L に寄ってんじゃないかとか、
なるほどな、
そういう感じあったんですけど、まあでもやっぱり延長で、まあ、デムーロが
無理やり、うん、
デムーロが無理やり走らせちゃって2にしたってことで、うん、ちょっとハンドデルフォにかけて、
ハンドでな、
うん、切りました
、ね、まあそうだよね、うん、僕はやっぱりどっちかというと C 寄りのまで見てるから、
はい、
あの上で撮ってるそのコルコバードとか、レイホーロマンス、アドマイアリードっていうのはまだその C の後ろにちょっと優しさを持ってるタイプやと思うよね、
はい、
でこれはどっちかというとちょっと C の方に寄ってしまってる系やと思うから、
まあ順位 C に近いですよ、
そうですね、だから C の中でもちょっと順位は下げたんやわ、
はい、
でやっぱ延長にもなるし外目の枠にも行ったし、まあボケやすいかなとも思ってたんやけども、これその前に行かせてその体力勝負に持っていかれた時に精神力だけで踏ん張られるという危険性も感じたんやけども、そんなに体力量も大幅にあるわけではないからなとも思うから、
うん、
人気どころではこれを落とすべきかなと思って僕も切ったんやけどね、
うん、
うん、こっち取るならやっぱりカンタービレ取ったかな、
うん、
うん、フロンティアクイーン、
これはやっぱりサムソンで休み明け特注なんで、まあ、前走言うても2ヶ月ちょい空いてたから、うん、まあ、休み明けでなんとか3まで持ってきたのかなっていう、
うん、
まあ、早上がり対応したらちょっとびっくりしましたけど、
うん、
うーん、でもなやっぱ前走がちょっと余計かなっていう、
そうですね、
感じですかね、
うん、
だったら府中牝馬なしで直接来てほしかったですけど、
ああそうですね、
はい、
うん、やっぱりそうね、2223、まあ、リズム悪くないし、でもあんまり言うほど C 要素も感じひんし、
うん、そうですね、
うん、ってなるとここの格上げで出てな、どうのこのと考えると前回の3がやっぱり余計なんかなとも思ってしまうよね、あとなんか馬いますか、あー、まあまあこんなところかな。一応ワンブレスアウェイだけチラッと。
ああはい。
うん。
まあ僕はそのやっぱずれた捨て子だと思ってて、
うん、
ちょっとやっぱり C、完全 C っていう感じのマジだとは思ってないから、
うん、
このアップっていうのは全然合わないというか、
うん、
そのなんつうんだろう。まあ、よくわかんないです。
まあ、でもちょっとなんかパンチ力にも欠けるよね。
そうなんですよね。
スマートレイヤーは？
あ、これね気になったんですよね。だから四五着ぐらいにはいるかなとか思ったんですけど、その
これ一ドルかけられるよね。
そうなんです。差し回るなんですけど、短縮ショッカーではあるんですけど、
うん、
あるし、まあ、春天であの足があったから。
うん、
結構気になってはいるんですけど、
うんうん、
ああどうしようかなと思って、
うん
うん、これ本当これでもずかっちゃうボーダ
ー
だったんですけど、まあでも冷静に考えたら8歳牝馬なんで、
そうやね、
まあ、やっぱりリズムは9、7、18だから、
うん、
ここでいきなり1っていうのはちょっと考えづらいかなと思って、
そうね、ちょっとやっぱりちょっと衰えたかなって感じあるよね、
うん、
うん、
昨年よりは臨戦いいと思いますけどね、京都大賞でぶっちぎったよりは、
ああ、そばそうやね、
インチキでボーンって来たよりは、
うん、
いいと思いますよ、あの時は人気だったし、
うん、
今年は人気もないんでね、
うん、
で先行布石あってっていうのはあるからあるんですけど、
うん、
って感じですよね、
そうやな、 F は？
F は特にいないですけどね、
そうよね、今回その F って言われるような、まあ、そんなにいい品よね、
うん、
そうだよね、難しいよねこの辺は、じゃあ、まあ、とりあえずおさらいしておきましょうか、
はい、
はい、7回目のエリザベス女王杯となりました、ブラシさんの本命からいきましょう、レッドジェノバ、対抗カンタービレ、黒三角コルコバード、以下白三角にクロコスミア、ノームコア、ミスパンテール、タクヤの方が本命レイホーロマンスで、最高コルコバード、黒三角アドマイアリード、以下、白三角にミスパンテール、ノームコア、レッドジェノバ、モズカッチャンという風になっております。第1回の勝ち馬、あ、第1回放送の勝ち馬かな、レインボーラインみたいに 何も触れてない馬が来られることは今回はないと思いますので。
レインボーダリアね。
あ、レインボーダリアや。
間違えた、この人間違えた。レインボーラインって言っちゃった。
レインボーラインは違う、
ちゃんと川島ダリアとつなげて覚えておいてください、うん、
はい、
レインボーダリア、
はい、まあ、多分今年はそんなことないでしょう。じゃあ、コーナーいきますか。
コーナーいきましょう。
はい、
競馬大義語講座。お久しぶりです。
はい、
競馬大義語講座でございます。
うん、
このコーナーですね、あるお題に対してその反対の言葉を皆さんに教えてもらうというコーナーでございます。
はい、
で今回のお題はですね、菊の季節に桜が満開でしたっけ。
そうです、
です。まあ、名十教ということで、
はい、ま
あ、それの大義語を、
うん、
送ってもらいました。ではいきなりですけど紹介していきましょうかね。
はい、いきましょう。
ラジオネームメタリカさんです。
はいはい、
はい、菊の季節に桜が満開の大義語です。菊の季節にバラは咲かない。バラは散るのか、バラは散った、ビッグイーク、ビッグイークです。ビッグイーク川田優が左手を握りしめました。黄色いシャドーロール、菊の大輪を咲かせました。そしてローズキングダム破れました、ということで。
ああ、なるほどね。
ありましたね。
ありましたね。
バラは咲かない、ありましたね。
はいはいはい。
ローズキングダムが負けた時ね。
なるほどなるほど。よう覚えてたね、そんなんね。
どうですか。
いいんじゃないですか。見つけて来られるところは、なかなかでもそんな。
聞くつながりですけど。
そうですよね。で、はい、そういう関連性のところでよう持ってこれたな。僕、全くそんな、ローズキングダムなんて、ああ、言われてみたらあったな、みたいな程度しか覚えてないから。
あなた外してますからね。
あ、そうです。
なぜかローズキングダムだけを、1着と3着にだけ置いてるっていうね。
そうそう。
なんで2着のに置かねえんだっていう。
違う。3連単で1着付けだけ勝ててんの、ローズキングダムのな。
うん。
で3位になった時は生まれがあったんや、
ビッグイークとビートブラックのね、
ビートブラックの、そう、
はいはい、
うん、だから2位に並んだ瞬間何にもなくなったみたいな。
リアルスティールも2位に入るぐらいですからね。
まあそうですね、
はい。
でところで、その投稿していただいた方はお初ですか、
メタリカさん。
はい、
メタリカさん、あれさっき読んでないですもんね、普通歌でね。
うん。
うん、お初ですね。
そうですよね、僕聞いたことないな、と
思ったから。ツイッターで僕、フォローされてるんで、名前は聞いてます。
あ、本当に？
はい。
メタリカさん？
メタリに家って書いて。
僕もフォローされてるのかな？
されてると思いますよ。
あ、ある！
はい。
メタリカさん。
はい。
キュウソウ馬を噛むって言ったよね。
うん。
あ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。違うね、ツイッターでさ、なんていうのかな、M ラジ聞いていただいてる方、
うん、
フォローしていただくのはすごいありがたいんだけど、なんかコメントしてほしいね。でないと、わからへんのよね。
うん、シュルッとフォローされるからね。
うん、うん、
うん。
ほんで、まあ、ブラシさんも僕もそうやけど、もう、ちょっと自慢で申し訳ないけど、フォロワーがさ、
うん、
結構いるやんか。
自慢にはならないです、別に僕はね。拓也さんは自慢かもしれないですけど。
だって、ブラビも結構あれやろ。
いや、でも自分からフォローしてるから。
ああ。
そう、別に自分からフォローしてるから、
うん、
900ぐらいフォローしたら900ぐらい返ってくるだろっていう感覚なんで。
あ、なるほどね。
はい。だからこれが、フォローが10なのに、フォロワーが900いたら自慢できますけど。
ああ、なるほど。
ああ、別にって感じですね。
なるほどね。
はい。
なので、聞いておられる方で、ツイッターフォロー僕からされてない方おられたら、一言コメントください。すぐにフォローします
で。そうですね。確かに、それはありますね。
はい。
気づいてないだけっていう。
はい、すいませんけれども。
はい。じゃあ、次行きたいと思いますよ。
はい、はい。
ラジオネーム、嘘たくやさんです。
お、久しぶりやね。
久しぶりです。
うん。
はい、じゃあ行きます。
はい。
こんばん、渡辺真由ということでね。
全然違う。
もう馬ではないですけど。ただ全部カタカナで入力されてますけど、ね、はい。馬っぽくはしてますけどね。
なるほど。
はい、じゃあ次行きます。あ、次じゃねえや。はい。はい、行きますよ。
はい。
菊の季節、桜が満開の反対語です。ゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールってことでね。
はい。
船越アナっていう。ありましたね、昔ね。
何のレース？
サッカーで。
あ、サッカーでなんやね。
そう、もうひたすらゴールって、連呼するやつ。
ほ
ー。結構有名だと思いますよ。
あ、本当に。なるほどね。すごいね、リアクションしづらいな。船越アナウンサーって競馬も実況してはるよね。
いや、競馬っていうか野球。
あ、野球、あ、そうかそうかそうかそうか。
はい。
打ったーって言うせやな。
そう。
ああ。
ただなんかセクハラで訴えられましたよね。
そうなんや。
そっからもう。はい。今見たらセクハラ降格事件、28回連呼って言ってます、ね。はい。2000年のシドニー五輪の日本対南アフリカ戦のことで、
ほう。
時に28回連呼したと。
これはその、菊の季節に桜が満開の対義語やんか。
うん。
これ、赤方切ってな。
うん。
これどういう感じで反対に取れるの？
名実況じゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい、
でこのゴールっていうのを28回言うっていう、うざってえっていう、
うざってえの方の反対
で取れるんだよな。そうそうそうそうそう、う
ん、
だ迷う方
の名実況。さっきの方は言葉としては反対語やもんな、うん、
さっきはそうですね、まあ、菊の季節桜満開とバラは散ったですよね。
散ったよな、うん、
その意味としての反対語ですけど、
そう、そういうことやね。
今回はもう全然名実況じゃねえよって、うるせえよっていう。
ね
え、
うるせえよってことで、ああ、はいはい、あ、なら全然 OK です。はい、はい。あまりにもその両極端なメールの内容と戦いに。
すげえ懐かしいなと思って、これ聞いて。
うん、うん。
あったなと思って。ゴールゴールゴールゴールゴールゴールって。
僕でも野球のその実況好きやったけどな。
あ、そうね。
うん。
うん。少なくともあいつよりはいいでしょう。なんだっけあいつ。ああ、もうまた出てこねえアナウンサーの。日テレのさ、川村だ。
ほう。
川村嫌いなんだよ。
そうなんよ。僕分からへんけど。
川村の実況ほんと偉そうだし。
へ
え。川村マジでやめてくんないかな。本当に。なんかもう、なんつうの？ずっとやってるっていうだけで、
うん、
全然評価されてないのに、なんかこう、ちょっと偉そうっていうか、なんかやって
る。なるほどね。
で、しかもなんかその、江川とかが解説とか入った時に、江川さん、その心はとか言うんですよ。
うん。
なんだよ、その心はって思うじゃないですか。聞いてろよ、普通にと思って。心もクソもないんじゃ、と思って。河村亮が実況パワフルプロ野球の実況やってたら、
うん、
間違いなくもうパワープロは終わってますからね、途中で。
なるほどね。
今までの認知シリーズには絶対なってないですから、ね。
そんなしょぼいやな。
しょぼいっていうか、もう、とにかく、偉そう。なんか、自分に酔ってる。その、さあ、ここはどうする？なんとか、インコースか？そうだ！アウトコース！みたいな、そういう感じ。わかります？なんか。
なるほどね。
試合前、なんとかこうだと言っていました、みたいな。
なるほどね。もう自分本位みたいな感じ
で、
ね。
そうそうそうそう。
うん。
だからもっとね、ミスのとか切れりゃいいんだよ、あれに。もう本当は。ミスのとかすぐ、新人アナウンサーが切れるからやったら、河村亮に切れるべきなんだよ、俺は。もう。いや、河村さんね、そういう、僕は、河村さんの実況、うるさいと思いますけどね、とか言っといた方がいいんだって、本当に。ミスのは。ただ、ミスはもう、コーチになっちゃったから。
はい。
まあ、実況にはならないですけど、実況じゃ解説にはもうならないですけど、
ね。ならないね。
今年、うん、今年というか来年に関してはね。うん。いや、もうあれはほんとひどい。もうネタにもならない。
お
ー。なんかもう酔ってる。自分に酔ってる、とにかく。
イラッとする方やね。
うん。なんか、例えば、なんか親戚とかが亡くなったら、天国のお父さんは、こう言ってるでしょうみたいな。
うん。
なんか自分の想像で、なんか、
うん、
想像っていうか妄想で、
うん、
なんか、天国のお父さんは、 きっと喜んでるはずですみたいな、なんかそういうの入れるんすよーきついっすよー、もう川村亮きついっすよー。でそれをいいと思っちゃってるから本人は、
あー、
だから救いようがないんですよ。
なるほどな。
そう、本当に。でしかもなんか、なんつうのかな、言うてもほらもう地上波でもやってないし、そんな視聴率もいいわけでもないから、
うん、
そんなに批判の声も届いてこないと思うんですよ。
うん、
だからもう本当にゴールデンのバラエティとかそういうレベルで言って、もう炎上するとかっていうレベルのことじゃないじゃないですか、別にけ、あの野球の実況でジータスだけでしかやんねえとか、BS だけでしかやんねえとかじゃ別にそんなに批判も来ないじゃないですか、
うんうん、
だから余計ずっと同じ人続いちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。
もうだからもう救いようがないんだよ、あの辺のポジションのやつ。生地キャリアがあるから偉そうだし、なんか代わりの人もいないから、結局同じ人になっちゃうみたいな。だから今の競馬の実況と一緒ですよ。ほら、いないじゃないですか、代わりが。別に。
そう、確かにね。
そう。だからさ、なんか、大して良くもない人で、もう、なんか、もういいや、まあ、こいつ実況できるし、とりあえず入れとくか、みたいな感じで言ってるじゃないですか。もう、いいとか悪いとかではなくね。とりあえず、ゼロから育てるのって難しいと思うんで、競馬実況と
か。うん、そうやね。
そう、だからとりあえず、まあ、ずっとやってくれてるし、いいか、この人で、みたいな感じで、チョイスしてると思うんですよ。
はいはい。
福原とかもそうですけど。
あ
ね。だから別にいいとか悪いとかではなく。
うん。
うん。だからそれと一緒で、川村亮もそれですよ。
なるほど。わ、はい、かりました。
もう本当に許せない。本当に許しがたい。
はい。
はい。
まあ、どれだけ放送で流れてるか。
結局川村亮批判っていうことです。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございましたということでメール、
はい、
はい、ということでこの2つでございました。
はい、ありがとうございます。
どっちにします？
あー、まあ、だから綺麗さで言ったらローズキングダムの方かな。
まあそうです、バラチッターの方ですかね。
そうですね、
うん、でも一応名実況の反対だから、まあ、ある程度クソだと思ってるんじゃないですか、
うん、そうね、うん、まあまあまあ、うん、あのチョイスとしてはいいと思います。
バラは散ったっていうのは僕も微妙でしたけどね、当時聞いてて、
うんうん、
バラは散ったっつってね、声がやっぱ高いからね、やっぱちょっとなんていうんだろう、重厚感がないんですよね、実況にね。
ああ。
そうそうそうそう、なんでなんかちょっと、うん、やっぱ馬場さんの2番線時間がどうしても拭えないんですよね、やっぱり。うん。3年間の苦労が報われるぞーと、行くぜほうちゃんしか僕の中で覚えてないですか。はい、まあ、割と好きですけどね、岡安人となりは。うん。はい、ということで。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、はい、このコーナー最終回にしたいと思います。
ありがとうございました。
最終回でございます、対抗講座。はい、ということで、新コーナーの、エムラジ坂46の方始まってますんで。
そうね、そっちの方またね。
ぜひ送ってください。
はい、お待ちしております。
はい。じゃあ、エンディング行きましょう、阿部。
はい、あら。
カンが。はい、じゃあエンディングいきましょう。
はい、
エムラジ未公開ジングルパート
1。一回ね、これも聞いてな。
はい、
あの釣り堀へ行ったことがあるんやわ。
はい、
でそれに一回連れてってもらったことがあるんやけど、僕下手りやさかいに洋魚触られへんねんか。
すごい触るキャラですけど僕たち。
いや、洋触られへんねんか。
はい、
でさ、隣にな、すごい若くて可愛らしい女の子が二人おったんやわ。
はい、
ザバーっつって、ガバーって、魚掴んで、はい、取っとって、うん、うわ、たくましいとかして、隣で一人で思ってて、そんな女の子好きとか思って。
なんか釣りの話から。
うん、そうやね。
これ女性の趣味の話。
うん、これ聞いてみな。どうでもいい話やし。